環境 CSR 情報ベインオンライン連載コラム東洋学園大学特任教授地球環境論担当古谷力第20回持続可能な脱炭素社会に向けた気候正義と気候民主主義の含意人類が直面する気候危機と民主主義危機への処方箋このコラムは古谷先生の掲載原稿を AI 音声データ化したものですそれではどうぞお聞きください
今や人類は気候危機と民主主義危機という2つの深刻な致命的危機に直面している気候危機は干ばつや豪雨など自然災害の頻発化や激甚化食料供給へのリスク増など世界中のすべての人々の暮らしを脅かす喫緊の課題である本来なら戦争よりも優先順位の高いはずの最優先問題である特にグローバスサウスと呼ばれている途上国では脆弱なインフラや気候変動対策の遅れなどからまさしく人々の命が危険にさらされている洪水や水不足はその流域での紛争の火種となりかねない主たる加害者は他でもない日本を含む先進国であるすでに日本は遅ればせながら2020年にゼロカーボン宣言を宣言し2050年までに排出量の実質ゼロにする約束を掲げているこれは逃げも隠れもできない言い訳無用のいわば世界公約であるその世界公約の実現達成には 100% 再生可能エネルギー化を目指すエネルギーシフトの完遂が急務であるがしかし果たしてその実際の進捗状況はなかなかはかばかしくない依然として我が国はこともあろうか石炭と原子力に未練たらたら依然固執窮窮としている政府の打ち出す実際の具体的な政策を詳細に分析してみるとどれも中途半端で残念ながらそこに日本の本気度のなさと限界が露呈してしまっているやってるふりだけでは困るのであるこれでは妖刀苦肉と批判されても致し方ないこのままでは日本の将来は暗い加害者である先進国日本がこうした気候危機に対する当事者意識を諸外国と共有ができるか否かは我が国が真の気候正義を持っているかによるこれは日本の信頼性を問うリトマス紙でもある果たして日本にこの肝心の気候正義があるのか果たして今の日本の為政者と企業経営者は真剣にことの重要性を自分ごととして認識し7世代先の人類全体を含めた持続可能な安寧と幸福を念頭に大局観に立って判断し行動しようとしているのであろうかあるいは当面の目先の自己保身だけでできない理由ばかり並べ上げて言い訳の先取りと問題の先送りという最も姑息で低劣な思考回路に閉じこもってしまっているのであろうかもしそうであるならば事態は深刻だ日本のお先は真っ暗だ2021年秋英国グラスゴーでエリザベス女王はCOP26 気候変動枠組条約締約国会議に参加した各国首脳に向け一時的な政治の枠を超え真のステーツマンシップをと呼びかけたステーツマンシップとは私利私欲にとらわれず国家の十数年後の目標を考え強い責任感倫理観で行動する政治家精神のことであるとりわけ現下の深刻な気候危機打開にとっては自国の国益のみならずグローバスサウスの窮状も視野に入れた全球的ビジョンと7世代先の子孫の幸福をも視野に入れた時空を超えた高い理念と大局観が求められているエリザベス女王が言いたかったことはまさにそのことなのであるなぜなら真のステーツマンシップなくして地球温暖化問題には解がないからである我が国の為政者にも心静かに自分の胸に手を当てて 果たして真のステーツマンシップを自分は持っているのか否か、謙虚に自問自答してほしい。そして、もし政治家としての矜持をお持ちなら、コロナ禍の気候危機時代は、むしろ明るい未来を構築する空前絶後の好機であると考えてもらいたい。政治家の本業は、選挙区の支持者の冠婚葬祭に留意することでも、地元民の意向を汲んで利益誘導することだけでもなかろう。度重なる異常気象に象徴される気候変動問題や今回の新型コロナウイルス化は、自然界と人間社会の調和的バランスの不均衡への人類に対する最後通告である。気候変動問題がイエローカードなら、今回の新型コロナウイルス化は証拠りもなく、愚行を繰り返してきた人類に対する待ったなしのレッドカードである。政治家諸氏はこれを自分自身に対するレッドカードだと認識してもらいたい。今人類が取り組むべきは、脱炭素社会構築に向けた人類社会全体の根本的なアップデートであり、トランジションデザインの具現化である。そのためにはアフターコロナ時代を視野に、地球市民として人類の価値変容と行動変容が今こそ求められている。そして健全なステーツマンシップに担保された有効に機能する民主主義システムが切望されている。もっとも価値変容と行動変容が真っ先に求められているのは他ならぬ政治家諸氏であるが、果たして日本にはその確固としたトランジションデザインがあるのだろうか。そしてそのトランジションデザインを主体的に描き、率先垂範して実践する真っ当なステーツマンシップに裏打ちされた政治家がいるのだろうか。そして健全かつ有効に機能する民主主義システムが存在しているのだろうか。無論、脱炭素社会への転換というトランジションデザインの実現のためには多方面で多大な負担が伴うが、この大きな変化を従来型の民主主義システム内で進める場合、合意形成がなかなか困難なことは確かである。こういったダイナミックな転換を現下の従来型の民主主義システム内で進めることはなかなか難しい。脱炭素社会への転換は必要なことであるが、どんな方法で行われるにしても大多数の人の生活に著しい変化を生じさせ、経済社会の在り方を劇的に変容させる。いかなる方針や方法でそれをいかにして実現すべきかについての広範な合意形成を、異なる立場の人々が参加してじっくり議論を行いながら丁寧に進めることが欠かせない。それには時間を要する。しかし、切迫した喫緊の課題である気候危機の残り時間を考えると、あまり悠長なことも言っていられないことも確かである。差は去りながら、現下の選挙制度を基盤とした間接民主主義システムでは上記書店に鑑み、毅然としたドラスチックなトランジションデザインの遂行完遂は期待薄である。すべての政治家がそうだとは言えないが、残念ながら自己保身に窮屈とし、次期再選しか脳裏になく、周票マシンに出した政治家も一部散見される。選挙地盤の利権に毒された政治家も大同小異より、選挙に当選さえすれば公約前言撤回は左半事であり、日本国民も政治への期待を半ば諦めている感じすらある。そこにはなかなか健全な理念と矜持を実装した真のステーツマンシップが担保されているとは言い難い悲しい実情がある。既存の代表制民主主義は機能不全に陥っている。そして残念なことに、気候変動対策との相性が悪い現下の民主主義システムでは、長期的な課題、世代や国境を超える問題は後回しになりがちである。気候政策を阻害支援させようとする既存の利害に影響を受けやすい難点がある。市民の代表である政治家と一般の市井の人々の間に大きな立場の違いがあり、意識や関心にギャップがある。困ったことに、かくもさように気候危機と同時に民主主義も危機に瀕しているのである。何とも悩ましいジレンマがそこにある。 それではかような悩ましい状況に対して思い切った刷新を実現するにはどうしたらいいのか。こうした文脈で注目をされつつあるのが、欧州で始まった気候市民会議などに象徴される気候民主主義の動きである。脱炭素社会への転換を確実に早期実現するためには、社会的意思決定の仕組みの刷新も同時に行う必要があるという危機意識の広がりが背景にある。脱炭素社会構築という単純明快な正解のない問題にあっては、行政任せに丸投げするのではなく、市民自らが主体的に学び、アイデアを固め、深め、広げることでしか、その対策に正当性を持たせることができない。そのためには、既存の従来型民主主義の社会的意思決定の仕組みではなかなか機能しない。なぜなら、既存の議会は信頼を失い、意思決定者と一般市民との間に大きな距離が開いているからである。民主主義のイノベーションなくして脱炭素社会は実現し得ないのである。そのためには、物事の決め方にも民主主義の新基軸が必要となる。欧州では、このことに多くの人が気づき、気候市民会議という新しい民主主義の模索を始めている。そして、実際に、着実に成果を上げている。欧州では、すでに、気候市民会議が、政府の実際の政策に影響を及ぼしている。現にフランスでは気候市民会議の提言が、気候レジリアント法に反映されている。そして、欧州では、気候市民会議の潮流は、燎原の火のごとく、すでに、ドイツ、デンマーク等、英仏以外の国へ広がる水平展開と、都市、自治体での展開といった垂直展開が同時に進行中である。同時に、様々な試行錯誤を経て、会議運営の実践を踏まえた、知見の集積とフィードバックが進み、実践家、研究者の間で多様にネットワークされ、知識基盤の構築が進み、2021年6日には、気候市民会議同士の横連携のネットワーク、この課が、設立されている。それでは、そもそもこの気候市民会議とは一体何なのか。気候市民会議は、無作為抽出で、社会の縮図を構成するように集まった一般市民が、数週間から数ヶ月かけて、気候変動対策について話し合う会議である。その結果は、国や自治体の政策決定に活用されており、着実に成果を上げてきている。気候市民会議の段取りとしては、まず、市民を無作為で抽出していわゆるミニパブリックを作り、偏りのないバランスの取れた構成員によって会議を組成する。そこでは、対話と討論の二軸からなる熟議を通じ、多様な気候危機政策のメリットとデメリット、便益とリスク、賛否両論を示すバランスの取れた情報を共有しながら最善の政策提言を目指す。まさに、気候危機解決を目指す、市民のための市民による会議なのである。かような気候市民会議の取り組みは、先行している発祥地の欧州だけではなく、日本においても、着実に進展があることは、朗報である。まず2020年、21年にかけて、札幌市や川崎市における気候市民会議への試行的な取り組みがあった。その成果も踏まえて、2022年に東京都武蔵野市や埼玉県所沢市等の自治体で行政が公式に主催する気候市民会議が開催された。そして、2023年以降も、神奈川県逗子市、葉山町等、各地で新たな気候市民会議が開かれて、今日に至っている。気候変動対策を取り巻く欧州の状況と、日本の状況は異なっており、欧州でのレッスンが日本にそのまま当てはまるというわけではない。無論、先行している欧州とはいえ、依然として試行錯誤を続けているのが実情である。しかし、 欧州における気候市民会議はすでに十数カ国で数十に及ぶ蓄積があり、そこからの学びは大きい。肝心なことは、この気候市民会議を通じ、脱炭素社会づくりの取り組みや行動の加速にどう結びつくかである。日本においても、もはや政治任せにしておけないとの危機感から、一人一人の市民の主体的な行動が、日本全国、東西南北、津々浦々で、民主主義の新基軸としての気候市民会議を続々と誕生させ、日本版、脱炭素社会構築の、一日も早い実現に結実する日が来ることを、願ってやまない。
環境 CSR 情報レインオンライン連載コラム第20回持続可能な脱炭素社会に向けた気候正義と気候民主主義の含意、人類が直面する気候危機と民主主義危機への処方箋をお送りいたしました。なお今回のコラムは近日環境 CSR 情報レインオンラインにて掲載となります。改めて掲載ウェブサイトと合わせてお聞きください。それではまた。